はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、インターネットでね、
はい、
ちょっと面白い記事を、見つけまして、バイオンゼンの美香さんのブログにも、
はい、
紹介されてましたが、心配事、
うん、
不安の 96% は、
はい、
起こらないことが判明、
うん、
バイアメリカの調査っていう記事なんですけどね。
はい、
うん、まあ、今言ったタイトルの通りなんですけども、
うんうん、
だいたい心配事の8割は、
はい、
まず起こらないらしいんですよ。ま
あ、
確率の話ですけどね。
うんうんうん。
うん、あの記事読むと、まあ、電車遅れて、試験会場に着かなかったとか。
ああ、そうかそうか。
うん、ね、受験生いろいろ心配事多いじゃないですか。
うん。
うん、ケアレスミスしたらどうしようとか。
はい。
インフルエンザにかかったらどうしようとか。
うんうん、うん。
受験票忘れたらどないなんねやろうとか。
うん。
いろいろ心配しますよね。
はい。
まあ、もちろん、受験生だけじゃなくて、我々人間っていうのは、まあ、悩みと心配事。
ええ。
いろいろこう日々やるわけなんですけども、
はい、
それ調べていったら、実際に8割起こらないんだと。
うん、どんな心配しますかで調査したってことですか。
そういうことだよね。
そうなんですね。
そうみたいですよ。
で、
8割起こらないんで、
うん、
あとじゃあ2割起こるのかというと、
はい、
その2割の中の 16%、まあ、20% のうちに 16%
は、うん、はい、
準備をしていれば避けられるもの。
あ、そうなんですね。
うん、みたいなんですね。
うんうんうん、
だからインフルエンザにかかったら心配だったら、
う
ん、予防接種受けとくとか。
あ、そうかそうか。
うん、いろいろあるじゃないですか。
はい。
お腹痛くなったらどうしようっていうんやったら腹巻きして、回路しとくとか、
うんうん、
いろいろまあ、うん、準備をしてれば避けられるもの。
そうなんだ。
で、結局 4% は、
うん、
まあ、どうしようもないこと。まあ、天災とかね、
はい、
大雪が降って新幹線が止まってしまうとか、自力ではどうしようもない、
はい、
確率的にはそういうことが起こる確率っていうのは、まあ、4% ぐらいあるよねと。だけど90こうなると、80% と 16%、
はい、
準備したら避けられる 16% を入れると 96% は、
うん、はい、
結局のところ起こんないんだよと。
そっかそっか、準備すればね。
そうそうそう、準備してね、
うん、やることやってればね、
やることやってれば 96% 起こんないよと。そもそも 80% 起こんないんだよと、準備しようがしまいと、
ね、うん、まあそうですね、
うん、だからね、
取り越し苦労な、
うん、そうなんです。起きてから寝るまで、うん、ほとんど思考してるでしょ、
はい、
人間って、
うん、
で僕もほら8割方どうでもええ思考ですわと
、
うん、別に生きるために特に必要じゃない、
うん、そうそう、
うん、別に考えても考えなくてもいいようなことを大体8割やってますねんと、
うん、
うん、いう話何回かしましたけどもね、
はい、
うん、だから結局のところ人生の大半の時間を使って、ほとんど起こらないことを考えてるんですよ、
うんうん、
悩んでるんですよ、
うん、
うん、でもう過去のことなんてもう特に跡形もなく消えちゃってるんです
よ。そうなの、そうなので
、なんか思い出して嫌な気持ちにしたって全く意味がないじゃないですか。
そうですね、
うん、で過去のことを思い出して悶々したりイライラしたりね、
うんうん、
とか未来のことを、ありもせん起こるかどうか分からんことを今みたいに考えてね、
ほんとほんと、そんな起こらないならね、
96% 起こんないよと、
うん
うん、いうことにもう人生の大半を使っていくと、
もったいない
いうことは、
うん、
やめましょうと、
はい
、うん、それを具体的にこう調査でね、うん、そういう学者さんたちが、まあ、まあ当たり前といえば当たり前やけど、まあ、こういうふうに数字がピチッと出てくると、
ね、ピチッと出るといいですね。
ねえ、あ、96% やったらもうほとんどないんやなと、
うん、
うん、ああほらしいというね、
ねえ、
うん、そういうふうに思っていただければね、
はい、
よろしいんじゃないかなと思うでございますよ。
はい、
はい、まあ心配しちゃダメってことないけどね。
そうそうそう、
まあ取り越し苦労ってことはあるけども、
うん、
96% の取り越し苦労でございました。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。 い、本日は吉尾さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、過去の番組で人間業界は幻想であると言っていますが、なぜそんなことが言えるのですか？幻想であることが分かると何が変わるのですか？
はい、ありがとうございます、ね、人間業界は幻想である、
はい、
まあ申し上げましたよね。
はい、
ね、あのパソコンでもテレビでも何でも仕組みってあるじゃないですか、
うん、
ね、テレビでしたら、アンテナがありますよね、
はい、
で電波を受信するアンテナがあって、目に見えないけど、ね、受信した電波はこのテレビの中に入ってくるわけですね、
うんうん、
で音声と映像の信号に分解されて、
はい、
でそれぞれ違う回路を通って音声はスピーカーへ、
はい、
ね、映像の信号はこの画面に、
うん、
こう放出されて、
うん、
我々はまあそうやっていろんな番組を楽しむことができる、
はい、
ね、我々は人間こう体験してる人生というドラマも、
はい、
テレビと同じようにちゃんと仕組みがあるんですね、だからこう番組を見るようにこう人生っていうのも、
はい、
楽しむことができる、
うん、
でも別に仕組みなんて分かんなくても、
うん、
笑ったり泣いたりね、
ねえ、
しながら
やってます
よ、ね、や別に仕組みなんかいらねえって世界でしょ、
うん、
楽しむことできんじゃないかと、
はい、
テレビだってスイッチ入れたら、ね、番組映んじゃないかと、
うんうん、
ですからそう言ってしまうとまあそこまでなんですけども、
はい、
で僕はあの30歳ぐらいまではもう僕もこうどうすればこの自分が見たい番組だけを見ることができるのか、
うんうん、
ということにしか興味がなかったです、
うーん、
でそんな仕組みとか舞台裏の話なんてどうでもよかったんですね、
うん
うん、で、成功法則とかね、
はい、
願望実現とかね、そんなことばっかりやってたんですけども、
うんうんうん、
なぜかですね、
はい、
全く僕の場合効果を感じることがなく、
うん、
どういうわけか、
はい、
嫌な番組ばっかり見せられる
うん、うん、
どういうことやねんっていうぐらい、
どういうことやねん、
うん、で40手前になってくると、
うん、
もうね何も見たくなくなってくるんですね、番組自体をも
うん、うん、
チャンネルも回したくないみたいな、
はい、
うん、でもう電源ごと引っこ抜いてやろうかみたいな、
うん
うん、そういう気分になってね、
はい、
もう人生なんかつまらんと、
うん、
うんざりやと、
はい、
あ、もう嫌になっちゃったね、
うん
うん、で人生って楽しい時なんかワクワクするような時って、
うん、
能天気に遊んでりゃ楽しいじゃないですか。
そうですよ ね,
ねえ で,、うん、でも苦しくなってくると、
うんうん、
普段考えないようなことを、
はい、
考え出すでしょ。
考える
ねえ、そもそも俺は一体何のためにこんな苦しみを味わわなきゃいけないんだとかね、
はい、
何のために生きてるんだとかね、
うん、
でね、悶々とした日々を過ごしておりますと、
はい、
まあ何回かお話したこの那覇でね、いつも慣れ死んでるこの慣れ親しんでるこの世界とは全く違う世界がドンと現れる、
うんうん、
うん、まあ突然この自我
例のやつですね。
そうなんで例のやつなんですね、
うん、
脱落する、まあ、自我がドーンとね、
はい、
落ちちゃうっていう体験なんですけども、
うん、
まあちょっとだけ舞台裏を見せてやるよみたいな、
あ、
数十秒間のね、
うん
うん、あ、そんな感じだったんですが、
はい、
その時にね、あ、いつも見てる世界これ幻想ちゃうかっていうなんとなく感覚か、
感覚的にね、
うん、なんか、うんうん、こわ、あの数十秒が実際のもので、
はい、
これちょっとちゃうんちゃうかぐらいのこの差があった
ん
ですね、うん、で、あ、 その後、まあ、浄化ワークに出会って、
はい、
まあ、淡々と、
うんうんうん、
日々浄化ワークやっていったんですけども、
ええ、
やればやるほどね、生まれてから何十年、はい、まあ、その時40歳です、40年間、
うん、
関連世界の中で生きてたってことが、
はい、
徐々に発揮してくるんですよ。
うーん、
最初はどれが関連だろうって探すでしょ。
あ、そうでした、そうでした、
これ関連ちゃうかとか、
うん、
ね、で、はい、でも旅をやっている、まあ、日々内観していくと、
うん、
あれ全部ちゃうかと、
うん、
これどれもこれもじゃないかと、
はい、
どれが観念ということじゃないんじゃないかっていうような感じになってくるよね。
そうそうそう、うん、おぼろげながら思った時ありました
ね、え、
うん、
そうそうそう、今振り返ってみると観念浄化って、
はい、
まあ、落ち葉拾い、
あ、
秋深まったね、
はい、
綺麗なこの紅葉の落ち葉ですよ、
うん、
綺麗だなって拾ってみたらまだ下から出てくるじゃないですか、
うんうんうん、そうそうそう、
うん、で
地面がなかなか見えないです、
ね、そうやね、拾ってもね、 下から落ち葉出てくるからね、
はい、
もう終わりやな、落ち葉拾いもと思ったらまた出てくるわけで、
はい、
全くキリがないんちゃうかと、
うん、
思ってる方々も多いと思います、
はい、
でもね、ちゃんとね何もない地面というところにたどり着くので、
うん、
まあ、これはまあどうぞご安心いただければね、
はい、
いいと思うんですけども、以前言葉は全て観念である、
はい、
結局結論としてはそう、
うん、
ね、そういう意味では一番最初に拾った一枚の葉っぱも、
うん、
その下の一番下にある最後の落ち葉の一枚も、
はい、
基本的に同じものなんですよ、
うんうん、
言葉という意味ではね、
はい、
うん、ですから違いがあるとすれば下に行けば行くほど、
うん、
当たり前だと、
はい、
その常識やと、
うん、
思っているようなものが一番下の方にあります、
うん、まあそうですね、
うん、上の方は分かりやすいですよね、うん、
はい、
うん、でも下の方は分かりにくい、
うん、そうそうそう、う
ん、だから下にあるわけなんですけども、
そっかそっか、
うん、その存在を疑うこと自体、
うん、
人間業界ではタブー、
うん、
うん、というようなものですわ、
はい、
あいつ頭おかしいんちゃうか、
うん、
変人やと思われるようなことなんですね、最後の方は、例えばこのリンゴは赤い、
うん、
それがどうした、
うん、
ね、リンゴは赤い、そ
う
そ
う
そ
う、うんうん、
でもね、このリンゴは赤いっていうのは言葉じゃないですか、
うん、そうです、
うん、これも幻想なんですよ、
ねえ、
ねえ、リンゴ自体には色はない、
うん、
色はついてないんですね、リンゴ自体、
はい、
ね、よくまあ、調べるとこういう言葉が出てくると思うんですけども、まあ、リンゴっていうのは赤と緑の光を吸収する、
うん、
でそれ以外の光を反射する、
うん、
そういう風になってるんですね、リンゴは。
うーん、
ですから、反射した光っていうのが、
うん、
我々が、目から見てそれを赤という色に脳の中で変換して、
うん、
リンゴにパッとこう赤を貼り付けてる、
うんうん、
そういう風に見えるんですね。
うん、
だから我々はほら白い光の下で暮らしてるじゃないですか、うん、太陽の背の下、はい、で蛍光灯もそうやけども、
うんうん、
だから白い光を当てるとリンゴ赤く見えるんやけども、
うん、
例えばその青緑、
うん
うん、という、まあ、青と緑の光を当てると全部リンゴって吸収しちゃうんで、
うん、
反射する色がないんですよね。そうするとね、リンゴは黒くなるんですよ、
う
ん、
あ、そうですか、
反射できないからね、
うんうん
うん、黒いリンゴを見ることになるんですけども、
はい、
うん、ですからね、我々っていうのはリンゴは赤いっていうふうなもう常識になっちゃって、
ええ、
リンゴは赤いわけじゃないんだけども、
うん、
うん、でそういうことでいけば全部がそうなんですよ。
そうそう、
うん、例えばもう一つ馬が走っている、
ええ、
馬が走っているってね、
うんうん、
それがどうしたんだって話、
うんうん、
これも幻想なんですね、
はい、
うん、馬は一度も走った試しがない、
うん、
でそんなアホなと、
ね
え、うん、いうような話になってしまうんですけど、
なってしまってますね、もう。
そうそうそう、
うん、
でね、まあ過去は存在しないってみんなは言うじゃないですか、当たり前じゃないかと、
うん、もうないもんね、今
消えていないじゃないか、
うん、
それは誰もがそうだよねと思うはずなんですけども、
うん、
ですからね、馬はいつもそこにいるんですよ、
うん、
いつもその瞬間そこにいるんですよ、
はい、
でも脳がその過去にいたそのそこそこそこという、
うん、
消えたそこをですね、脳はつないでくれる、
うん
うん、ですから、まあ、要は残像を見せてくれる、
うん
うん、だから本来馬が走っているのではなくて、
はい、
走っているように見える
ん、うん、
ですか、
うん
うん、見えるん、
あのパラパラってやったやつみたいな、
その通り、その通り、
うんうん
うん、ちょっとその話後でしますけどね、
ごめん
それは全然構わない、うん、正解ですよ、うん、だから人間体験プログラムって本当によくできてて、
うん、
今バーチャルリアリティって言っていろいろ今テレビでもね、
はい、
ここまで来たぞみたいなやってますけどね、
うんうんうん、
まあ人間の体験プログラムって全く違和感がないじゃないですか、
はい、
本当にそれが真実のように思える、
思え
ちゃうんですね、
はい、
うん、でも実際はバーチャルリアリティの世界を我々は見て感じている、
うん、
というか我
々
とか、
はい、うん、
自分とか私とか僕とか俺とか、
うん、
うん、それも幻想の中の登場人物なんですよ。
ああ、そうですね。
ね、これ自体がですよ、うん、バーチャルリアリティの中の一部、
はい、うんうんうん、
ですから例えば足立が幻想世界を見破ったわけではなく、
なくて
幻想世界を見破った足立というのも幻想なんですよ、
うんうん
うん、だからね、ここは実に面白いとこであって、
はい、
理屈では分かりにくいとこ、
うん
うん、だから夢の中で夢を見ているようなね、
うん
うん、そんなもんだって、じゃあ分かったって言うんやったらその分かったも夢なんですよ、
うん、 うんうん、
じゃあ何がリアルなんだよということになるわけなんですけども、よくリアルとバーチャルという言葉を使いますが、
うん、
これね別々にあるわけじゃないんです。
ああそうでした、う
ん、実際同じものなんです。
うん
全く、
はい、
うん、ただ便宜上ラベルを貼って説明をさせていただいている、
はい、
でね、ここで登場するのが先ほどアンジュさんが言ったパラパラ漫画なんです。わ、
うんうん、
かりやすいから、
はい、
例え話がね、ね、皆さん小学校の時にどうですか、教科書の角で。
あ
僕はもうほぼ全ての教科書の角はパラパラ漫画でした。
そうですか。
はい、もう好きでしたからね、うん、
うん、
友達と店行くしたりね、うん、小中学生の時ようやってましたけども、
はい、
要はそのね、教科書の1ページ目から絵を描いていくんですよ、角っこにね、
うんうん、
それで全部描き終わったらパラパラパラってこの角をめくっていくとね、
はい、
その動くわけですよね、アニメみたいな、カタカタカタカタカタカタカタってね、うん、それがパラパラ漫画なんですけども、
はい、
それでは動いている絵と止まっている絵、
うん、
どっちが本当のパラパラ漫画なのか、
うん、
どうなんでしょうね。
ねえ、
どっちが本当のパラパラ漫画だってどちらもじゃないですか。
そうです、
ね、こっちは本物でこっちは偽物ということはなくて、
はい、
そもそも同じもんですよね。
うん、同じもの、
ね、止まってようがパラパラしてようが、
うん
うん、でもどっちもリアルだって言ってしまうと、
うん、
説明がしにくいので、
はい、
動いているように見えるパラパラした絵は、
はい、
パラパラめくって動いているように見える絵はバーチャル、
うんうん、
で止ま
りやすく、
うん、止まってる絵一枚一枚の絵はね、
はい、
リアルって呼んでるんですね、
うんうん
うん、でこの世界もパラパラ漫画と同じようなもので、
はい、
実際はですよ、
はい、
一瞬しかない、
うん、
ね、
そうそう、
うん、一瞬一瞬がパッパッパッパって連続してるだけであって、
うん、
そこには全く意味がないんですよ、
うん、意味付けはするけどね、意味はない、
その通り、
うん、
ね、リアルには意味は存在しない、
はい、
でも意味がない一瞬も、
うん、
パラパラ漫画のように、
うん、
脳の中でパラパラパラってつなぎ合わせると、そこにドラマが生まれてくるんですよ、
はいはい、
これが人生と呼んでいる。
うーん、そっかそっか、
脳の中で加工された世界、
うん、
それを幻想だとか、
はい、
人間業界だとか、まあ私は観念世界だとか、
うん、
呼んでいるわけなんですけども、
うん
うん、だから、リアルはリアル、
はい、
バーチャルはバーチャル、実は一緒だったと、
うん
うん、いうのがちょっと思考ではわからない、
うん、
うん、なぜわからないのかというと、思考自体が、
はい、
この幻想世界を作り出している張本人なんです。
あ、張本人だもんね。そうですよ、
要は犯人犯人が犯人を逮捕するわけにはいかない、わからない
です。そうです、そうです、
うん、ですからね、分かったとか、
うん、
分からないとか、
うん、
もうそれ自体が脳が作り出したドラマなんです。
あ、そうですね、
だからどこまで行ってもドラマの中でうろうろするっていう話になってしまうということでね、うん、
はい、
うん、で座禅とか瞑想とか、
うん、
何千年も、
うん、
座禅2600年ですからね、
そう、
ブッダのね、あの、うん、あれからですよ、
はい、
なんでこんな受け継がれてるのかというと、
うん、
意味のない一瞬っていうのを理解するためには、
はい、
もうね、感じるしか方法がないからなんですよ。
あ、そっかそっか、
意味のない一瞬を理解する、理解っていうのは思考、人間は思考だって考えちゃうけども、
うんうん、
思考は張本人やから理解できない、
うんうん、
だったらもう感覚として感じるしかないんです、
はい、
うん、ですからね、それでも座禅とか2600年、もうこれしかねえよなってことになって、
あ、そう
か、それが、まあ、なんとか瞑想とか言ってどんどんどんどんこう枝分かりはしてるんだけども、うん、根っこは一緒ね、うん、
はい、
うん、で思考を使ってる限りリアルは分かれるようになってる、
うん、
分かれへんわけです、
分かれへんようになってるんだね、うん、
それでも皆さん考えるんですよ、
うん、
分かりました、
分かるかなと、
分かりましたってやっちゃうんですけどね、
そうそうそう、
うん、じゃあもう一つの質問で、それが分かるとどうなりまんのと、
うんうん、
いう話なんですが、
はい、
まあいろいろありますけども、一つはもう答えを探さなくなりますよね、
うん、
うん、だって全部答えだから、
うん、探すからないって本当思いますもん、
そうそうそうそう、例えば悟りとは何だろうと、
うん、
いう疑問が浮かんできてね、僕もそうなったんですけども、
うんうんうん、
すると当然ながら答え探しをするじゃないですか、
はい、
だからいろんな本を読んだりセミナーに参加したりね、じゃあ悟りとはこういうものであるという答えを探し、
うん、
いろいろさまよっていくわけなんですけども、
うん、
で僕の場合はほら悟ったと、
うん、
あ、やっちゃったみたいなね、
うん
うん、勘違いして一度魔境に落ちる、
うん、
大体皆さんそうなんですよ、
うん、
魔境は一回落ちるんです、
うん、
分かったとか悟ったとか、
うんうん、
でね、目の前に悟りという落ち葉が落ちているのに、
うん、
その時気づかないんです。落ちてんの悟りが、
うんうん、
拾わなきゃいけないのに、
うん
うん、落ちてんだけどこれはいいやみたいな、もう綺麗だからいいやみたいな、騙されちゃうね、
うん
うん、でようやくその落ち葉に気づいて拾って抜け出してみると、
はい、
もう何もないですからね。
うん、
何もないとこ出てくるんですけども、
はい、
そこで全てはっきりがする、はっきりしちゃうわけなんで、
うん、
悟りとは何だろう、実はこの問い自体が答えだったってことなんです、
うん、
スタートがゴールだったっていうのにはまあ誰も気づかない、
うん、
笑っちゃいますよね、スタートだったっていう、うんうん、でねこんなこと言ってると、あ、足立さんはもう悟られた、迷うことがないんだなと、
うん、
迷いがなくなってよかったですねってよく言われるんですけど、うん、
ええ、
あのね、人間やってるといろんな出来事がやってくるじゃないですか、
はい、
起こってくるじゃないですか、
起こってきます。
場合によってどうしたらいいんだろうって考えないですか？
考えますよ。
考えますよね、
うん、
じゃあ足立考えないんだろうみたいな、お前みたいな、うん、そんなバカな話しないじゃないですか。
なんか分けられてる、
うん、考えないで、なんで俺はこの答え出すんだっていう話じゃないし、
うん、
どうしたらいいんだろうって考えますよそりゃ、
はい、
うん、ですからその時は迷う時は迷いが答え、
うん、
ね、ですから大いに迷えばいいんじゃないですか、
うん、
なんかこうやっぱりこう分別してる、僕も以前そうだったんだけど、
はい、
こうなるよねみたいなのがもう分別心なんですよ、
うん、
実際もうそれ自体がね、
はい、
うん、足立さん迷いなくなるでしょって、もうこれが分別ですね、
うんうんうん、
迷いと、
ね、
迷いと迷わないのと迷うがすごく差があるんですよ、
うん、
迷わない方がいいことになっちゃってるんです。
そうそうそう、
うん、それに気づき出すと、
うん
うん、あのどんどんどんどん進みますから、この旅面白いですね。
あ、そうですね、
うん
うん、
で良い悪いの落ち葉拾いが終わると、
うん、
全てにおいて差というものがなくなる、
うん、
差がないんですね、
はい、
うん、ドラマ起こるが、
うん、
そのドラマには特別な意味がない、
はい、
意味がドラマを作るけども、
うん、
ドラマには特別な意味がない、
うんうんうん、
そういう、
そうそうそう、
安心感の中で生きることができ
る。あ、なるほどね、そうです、
そうなんです、
うん、
ね、やれ覚醒だやれ悟りだなんて言ったところでね、
うん、
それ自体が幻想の中で起こっているドラマですから、
はい、
ね、どんなドラマをやっていこうが、まあ、我々肉体がこの寿命来るまでね、
はい、
結局錯覚の中で、
え、
幻想の中で、
うん、
バーチャルリアリティの中で生きていくしかない、
うん、
そこで遊ぶしかないんですよ。
はい、
だからね、ドーンとそこにね、
うん、
落ち着いちゃうってことですね。
そうですね、
うん
うんうん、
でくれぐれもこのパラパラ漫画の中で、
はい、
真実を探さないようにないですから、
はい、
うん、ですからパラパラやめましょうって話してるわけですよ、
うんうんうん、
パラパラやめたら全部わかるよと、
はい、
でみんなパラパラパラパラパラやるんですよ、
うん、やるやるやる、うん、
関連浄化やったらどうなんの、パラパラパラってやるんですけどじゃなくて一回パラパラやめましょうよと、
はい、
そしたらリアルがわかるよと、
うん、
と同時にバーチャルもわかるよと、
うん、
ということですね、
はい、
だからね、ないものを探してる限りさまよい続けることになる、
はい、
ね、浄化の旅の近道はやっぱり、うん、観念という名の落ち葉を淡々と拾っていく、
はい、
これが一番結局のところ早いです。
そうですね、
はい、徐々にこう地面が見え出してね、
はい、
楽しくなってきちゃいますので、
はい、
ね、諦めずに今日も一歩進んでいただきたいなと思います。はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。